小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。ここからは JRPS 日本網膜色素変性症協会の理事大菅紀子さんにお電話でお話を伺います。大菅さん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。 JRPS の大菅です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。大菅さんが理事を務めていらっしゃる JRPS 日本網膜色素変性症協会は、網膜色素変性症の治療法の確立と患者の QOL 生活の質の向上を目指して活動されている患者団体です。大菅さん、この JRPS では定期的に電話相談窓口を設けているんですよね。
はい、網膜色素変性症の患者さん、そのご家族などのためにピア電話相談窓口を開設しています。
これはどんな方がこう電話していいんですか？
対象は網膜色素変性症の患者さん、そのご家族などです。で、協会の会員さんも、会員でない方でも OK です。1回45分程度を目安にお話を伺っています。
45分もいいんですか？はい、大菅さんもこの電話相談の相談員として普段活動されてるんですよね。
はい、
ピア電話相談、このピアっていうのはこうどんな意味があるんですか？
ピアというのは同じ立場の人という意味で、ここでは電話相談研修を受けた同じ病気の仲間がお話を伺っています。
そうですか。ということは、相談員の大菅さんも網膜色素変性症の当事者でいらっしゃるということですか？
そうです。
今大菅さんの見え方を教えていただけますか？
今私は弱視の状態で、病気を知ったのは23歳の時です。で、2011年から JRPS に入会をしました。
はい、少し順を追ってお伺いしたいんですけれども、その23歳の時、どんな症状を最初なられたんですか？
そうですね、やっぱり暗いところが苦手で、野毛がありました。はい、それと人が急に私の前に飛び出してくるように見えたりとか、それからゴミ箱とかをよく蹴っ飛ばしたりしていて、
なるほどなるほど、
はい、なんかおっちょこちょいなのかなっていうふうに自分では思ってました。
そうですか。
はい、
症状が分かってから JRPS に入会するまでどれぐらい時間期間あったんですか？
そうですね、入るまで二十数年かかりました。
二十数年ですか。
はい、会の存在を知らなかったっていうことが多分大きかったと思うんですけれども、出会えたことに感謝するとともに、でその間はやっぱりなんか悶々としてましたね。
そうです。
何をするでもなく、
その後に JRPS に入会されたと思うんですけれども、きっかけは何だったんですか？
私京都に住んでおりまして、で京都の、網膜色素変性症協会が医療講演会をされたんですね。でそれをたまたま市民新聞か何かで見つけて、 まあ、一回行ってみようと思って行ったのが入るきっかけです、
うん、はい、そうですか。その時には何かこう前向きになれるきっかけになりましたか？
はい、あ、そうですね、入ってからやっぱりあのたくさんの人と出会ったことが私を前向きにしてくれたと今でも思っています。
はい、そしてまあ今ではその電話相談窓口で相談員も務められているということですけれども、はい、この電話相談窓口というのは、はい、あの大菅さんが JRPS に入った時からもずっとあるんですか？
いや、その当時は多分事務局に相談の電話がよくかかっていて、あ、で、まあ、近所に住んでいる理事とかが、はい、あのお電話を取ってお話を伺っていたというふうに聞いています。
あ、そうですか。じゃあ、はい、最近になってから作られたのがこの電話相談窓口なんですか？
あ、はい、2019年の1月からスタートをしました。
うーん、
はい、
じゃ あ, あの当初はその理事の方とかがあの、はい、電話を取って対応していたものが、まあ、専門の相談窓口ができたという形なんですね。
はい、はい、そうです。
うーん、大菅さんはではもう入られてから後にこの電話相談窓口があるということですから、まあ、最初から相談員として活動されてたんですか？
はい、あ、そうなんです。2019年の開設当時は、はい、あの相談員は私ともう一人男性がいて2人だったんです。
あ、そうですか。
はい、現在はあの相談員は7名います。
うん、この相談員になるにあたっては大菅さんご自身何か準備ですとか研修みたいなものはあったんですか？
あ、はい、あの研修がありまして、まずは自分の病気を告知された時のことをみんなの前で話すっていうのがあったんですよ。でやっぱりあの相談を受けるには自分の病気をきちんと受け止めるっていうことが大切なので、そこから始めましたね。はい、相談の受け方はロールプレイを何度も学習しましたので、あのどんな感じの方がこうお電話をされてもちゃんと受け答えできるようにっていうのは練習をしました。
そうですか。
はい、
またなんか様々な症状の方がきっといらっしゃいますから、いろいろ事前の何でしょう、はい、学びというかそういったところもあったんですか？
は
い
はい、あ、そうですね、相談を受けるために必要な例えば病気についてのこととか、あとロービジョンケアとか、福祉制度とか障害年金とかそういう知識についても学習をしました。
あ、そうですか。かなりこう準備をされて日々その相談を受けられてるんですね。
はい、あ、そうですね。はい、
実際にこの相談窓口開設時間は毎週水曜日木曜日の午後1時から4時、そして第2第4水曜日の夜7時から9時までということなんですが、大菅さん、電話相談これどれぐらいかかってくるものなんですか？
はい、年間で240から250件ぐらい対応しています。
あ、私その、あの数字を聞くとだいぶ多いなと思うんですが
はいはい、
どうでしょう、その電話で伺う内容、どんな内容を受けることが多いですか？
あ、そうですね、あの電話をしてこられるのはほとんどが患者さん自身です。
あ、そうですか。
であの病気の症状のこととか、うん、それから、治療研究のこと、うん、それから、まあ、不自由になった生活をどのように工夫していったらいいかとかいったあのご相談が多いです。
あ、そうですか。どういうふうに大菅さん、はい、この答えられているんですか？
あ、まあ、あの患者として知っていることはお教えしたりとか、うん、あの同じような症状のある方には私もそうですっていうふうにお話をしたりとか、
うん、
で工夫していることとかそういうことも情報交換っていうか、
うん、
相談のお電話なんですけどお互いに、うん、あの私はこうしてます、あなたはどうしてますかみたいな感じで、あの、はい、お話を伺うようになってますね。
じゃあそれぞれがこう情報交換といいますか、
はい、
こんな工夫があるよとか、はい、こういうふうに考えたらいいですよみたいなお話をして、
はい、
大菅さんご自身も何かこう心にくるものはあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱりあの電話相談員をしていて、うん、あの私は相談を受ける立場なんですけれども、はい、やはりなんか皆さんに教えていただくこともたくさんあって、はい、その辺はなんか 電話をしてくださった方に感謝することも多々あります。
ああそうですか、
はい、
感謝の気持ちがあるというふうにお話ありましたけれども、あの相談電話利用された方からはどんな反応、どんな声がありますか？
ああそうですね、あの同じ病気の患者と話すのが初めてっていう方も多くて、なんか自分だけではないことが分かってほっとしたっていう方とか、あの相談してよかったっていうお声をいただいています。
そうですか。あの大曽我さんにとってこの相談員の仕事っていうのはどんな活動ですか？
そうですね、あの病気は進行するし、今は治らない病気なんですけれども、やっぱり患者さんと一緒に病気に向き合っていく場というふうに捉えています。で、まあ、この病気に向き合うのはもう本当に一人では不安もあるし辛さもあるんですけれども、団体戦で向き合っていきたいっていうふうに私はいつも思っています。
団体戦ですか。
はい、はい、
お送りしてきました小鳩の愛、今日は JRPS 日本網膜色素変性症協会が設けている電話相談窓口ピア電話相談についてご紹介しました。いかがでしたか？この電話相談は会員の方も会員でない方もどなたでもご利用いただけます。網膜色素変性症の患者さんやご家族のお悩みに同じ病気の患者の方が相談に応じます。開設時間は毎週水曜日、木曜日の午後1時から4時と第2、第4水曜日の午後7時から9時まで。ただし祝日と重なった時はお休みとなりますのでご注意ください。電話番号は 050-3092-0461 です。おかけ間違いのないようご注意ください。詳しくは JRPS 日本網膜色素変性症協会のホームページをご覧ください。来週もこのピア電話相談についてご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。